はい、それじゃあですね、問題解説していきたいと思います。でまずですね、D の請求ですけども、これは建物所有権土地明け出し請求と、その法的根拠は所有権ですね、公土地の所有権ということになります。で、この点に関してはですね、まあ認められると考えていいでしょうね。もともと抵当権が設定されていて、で実行されて経絡されて、で D が今所有者になっているわけですから、ね、所有権は認められると考えていいでしょう。だからやはり問題になってくるのは、その A の反論とその逃避ということですよね。で A としては、まあ、当然賃借権を主張して明け渡しを拒みたいということになるんだろうと思いますが、ただですね、実の1のところにありますけれども、もともとね、借地権の登記っていうのはないわけです。で、そうなってくると、まあ、借地借家法の10条1項で代行権を備えるっていうことが考えられるわけですけれども、それがですね、実現されたのが、これが、ですね、実の4のところですよね。2047年の9月の1日に、引用建物の建築が問題なく完了して、で、保存登記がされてますので、なので、この段階なんですよね。で一方でですね、 C の抵当権が設定されたのはですね、これは2043年の7月の1日ですね、この事実の3のところに書かれています。で、設定登記されてますので、なのでですね、結局借地借家法10条1項で対抗権を備えたとしてもですね、抵当権設定登記に遅れてしまいますから、だから C の抵当権に劣後してしまうということになって、なのでこれではダメなんですよね。なので、まあ、A としてはですね、賃借権の時効取得というものを主張して、で拒んでいくということが考えられるかなと思いますね。でまずそもそもだから、賃借権の時効取得は認められなきゃいけないんで、その点は論じておいた方がいいですよね。だから前提論点っていう感じになると思いますけども、ね、賃借権の時効取得が認められるのかどうなのかっていう話ですよね。まあ、ここは判例があるところですから、判例法理にのっとって論じていただければいいのかなと思いますね。で本文ではまあそれそのものは認められていいのかなと思いますね。で問題になってくるのは、賃借権のね、時効取得が認められたとしても、その起算点をどう取るのかって話なんですよね。でもし仮にですね、この占有開始時、つまり2020年の5月の1日に取ってしまうとですね、そうすると、あの長期のね、取得時効だとしても、2040年の5月の1日には完成してしまうんですよね。40年の5月の1日には完成してしまうと。で C が抵当権を設定して登記を入れたのはですね、これは2043年の7月の1日ですから、仮に長期の取得事項だとしてもですね、 C は時効完成後の第三者ということになってしまいます。で時効完成後の第三者との関係では対抗要件いるというふうに考えるのが判例の見解ということになりますので、なのでですね、結局ね、あの取得事項、ここを起算点として取得事項の主張をしても、結局ですね、この段階で対抗要件を備えてない以上ですね、やっぱり C のこの抵当権に負けちゃうという、そういうことになるんですよね。でもちなみに短期の取得事項って当然ですね、短期だったらここから10年ですから、ね、ここから10年なんで、やっぱりね、同じように負けてしまうということになります。まあ、もちろんですね、これは賃借権対抵当権っていうのは事案なんで、なので、まあ、そもそも賃借権っていうのは物件じゃなくて債権ですからね。だからそもそもね、この時効と登記の話っていうものが妥当しないんだと、その判例法理っていうものはね、必ずしも妥当しないんだというふうに考えれば、まあ、もしかしたら別の結論も取れるのかもしれませんけれども、まあ、ただですね、そう考えるとやっぱちょっと苦しいかなと。特にね、その賃借権っていうのは、これは地上権とね、まあ類似の機能を有するというふうに言われてますので、やっぱり物件対物件っていうのとね、同じように考えるべきかなと思うんですね。ということで、結局ね、対抗問題になってしまうと、ここを起算点にする限りは、長期だろうが短期だろうが、いずれにしてもね、この抵当権者っていうものが、まあ自己完成後の第三者になって、対抗要件をね、備えてないと勝てないんだけど、だけど対抗要件この時点で備えてないですね。対抗要件備えてこの時点ですから、だから結局ですね、これ負けちゃうということになりますよね。はい。さて、でそこでですね、もう一つの起算点の取り方としては、この抵当権設定登記がされてからですね、ここですね、ここから10年っていうこの取り方、ちなみに今2053年の10月1日なんで、ここはもう短期しかありえないですね、長期はありえないということになるんだけど、じゃあここから10年で取ることができないんだろうかという、そういう問題があります。これはいわゆる再度の時効取得の問題ということになりますね。でこの点に関してはですね、判例法理がいろいろあってですね、まず昭和36年の判例というのがあるんですけれども、昭和36年の判例っていうのは、これは再度の時効取得っていうものを認めている。ちょっとその判例はってところを見てほしいんだけど、時効が完成してもその登記がなければ、その後に登記を経営した第三者に対しては時効による権利の取得を対抗しないのに反し、第三者のなした登記後に時効が完成した場合においては、 その第三者に対しては登記を経由しなくても自己主張を持ってこれに対抗し得ることになるというふうにして再度の自己主張完成を認めているということですよね。でこれに対してですね、本文の素材にした平成23年の判例っていうのがあって、これはですね、昭和36年の判例と違って再度の自己取得っていうものは認めなかったんですね。で、なぜ認められないのかということなんだけれども、しかし素材判例はっていうところちょっと見ていただいてですね、昭和36年の判例っていうのは不動産の取得の登記をしたものと上記登記後に当該不動産を自己取得に要する期間占用を継続したものとの間における相入れない権利の特措に関わるものであると、そのような関係にない抵当権者と賃借権者との間に関係に関わる本件とは事案を異にするというふうにして、で昭和36年判例の射程を及ばないというふうにしてるんですね。でどうやらですね、この平成23年の判例の言い回しからすると、その相入れない権利の特措に関わるものなのかどうなのかっていうのがポイントになりそうですよね。で昭和36年の判例はですね、これはまさにですね、その前種後種の関係になるような、そういうふうな関係が認められた事案なんですよ、ね。つまりこれはですね、要するにその時効が完成することによって譲渡当事者類似のような、そういうふうな関係が生じるんだと。で譲渡当事者類似だとすると登記なくして権利主張できますんでね。でこれに対して賃借権の場合はどうかっていうと、賃借権とその抵当権というものは把握している対象が違いますよね。賃借権というのはこれ用益権ですよね、不動産の用益権です。でこれに対して抵当権というのは価値把握権ですから、だからですね、今言ったようなその譲渡当事者類似のような、つまり相入れない権利の特措っていうものような、そういうような状況にならないんですよね。だからその、あるものは権利を取得すると、あるものは権利を失うっていうような、そういうふうな関係にないんですよね。両立しうる権利だというふうに言うことができます。でだとするとですね、昭和36年の判例が言った法理っていうのはこれは妥当しないだろうと、今言ったような理屈なんですね。だからポイントになってくるのは、相入れない権利の特措に関わるものなのかとか、つまり譲渡当事者類似のような関係になるのかどうなのかということなんですけども、まあ、これは譲渡当事者類似のような関係にならないですよねというふうに考えられたということなんですよね。はい、いいですかね。で実はね、その後に平成24年の判例っていうのがあってですね、平成24年の3月16っていうね、まあこれ総工議で扱ってる判例ですけども、その判例はですね、これは抵当権対所有権のその関係だったんだけども、これはね、実は再度の自己取得の完成っていうものを認めてるんですよね。まあ抵当権対所有権ってなると、確かに所有権対所有権とはちょっと違うかもしれないけど、抵当権が実行されるとですね、結局ね、その、まあ、所有権と取られちゃって、まあ、誰かが経絡するわけですけどね。で そこまで含めて考えると、これっていうのは結局譲渡当事者と同じような関係、食うか食われるかの関係っていうふうに見ることができると、まあ、そう考えてるんでしょうね、判例はね。はい、なので平成24年の判例は再度の自己取得の完成というものですね、これを認めてると。だから昭和36年の判例は認めて、平成23年はダメだとして、で平成24年の判例は認めてると、こういうふうな判例法理の展開があるんですよね。はい、で今言ったものを整合的に理解しようとすると、その譲渡当事者類似の関係にあるかどうかっていうのがやっぱりポイントになってくる。相入れない権利の特措に関わるものなのかどうなのかっていうところがポイントになると、そう考えていただいていいのかなというふうに思いますね。でこの平成23年の判例に従えばですね、今回は、まあ、A の反論というのは認められないということになる、まあ、どこを起算点にとってもね、結局ダメだよということになるわけですね。はい、いいですかね。まあ、ちょっとね、その平成24年の判例も含めてまとめて復習しておいてください。はい、いいですかね。じゃあ、ちょっと回答の方を見ていただいて、でまずね、D の請求の根拠は、まあ、これはもう簡単でいいと思いますね。簡単でいいでしょう。もう問題文に書いてあるんでね、あんまりごちゃごちゃと論じる必要はないでしょう。で、A の反論ですけども、まあ、賃借権主張して拒みたいんだけども、ただ最初の段階では登記がなくて、で登記がね、その、地上建物の登記が入ったのが、これが、抵当権設定の時の後ですから、普通に言っては負けちゃうよということになって、そこで自己取得主張できないんだろうかという話を持っていくわけですね。で起算点としては占有開始の2020年か、抵当権設定時はそれとも2043年か、まあ、どちらかということになるでしょう。で一応そもそも論として、賃借権の自己取得って認められるんですかって話も、まあ、一応書いておくといいのかなと思いますね。まあ、ここも論点じゃ論点なんでね。でそれが認められなかったら、そもそもね、その賃借権の自己取得そのものがダメだったら再度の自己取得完成とかって話にならないんで、一応書いておいた方がいいですね。まあ、ただここはもう典型論証ですから、あんまりねごちゃごちゃと論じる必要はないかなというふうに思いますね。要件検討もまあそんなにちゃんとしなくていいんじゃないかなっていう感じはしますけどね。まあ、結局結論的には再度の自己取得完成っていうのは認められないっていう結論を取ってしまいますので、なのでまあそこねごちゃごちゃと論じる実益もあんまないかなという感じですかね。はい、まあ一応ね判例が立っている、その要件っていうものを検討して、残りの要件を満たせば賃借権の自己取得は認められるんだよってことを簡単に書いていただいて、でおしまいでいいと思います。 で問題はじゃあその対抗できるかどうかですよね、こちらということになるわけです。で、2020年の5月1日を起算点とした場合には、長期でもですね2040年に自己完成しちゃうよと。でその後に、ね、C が登場するわけですから、自己完成後の第三者ということになる。でそうなってくるとこれは対抗関係だというふうになるわけですよね。でだとすると C の抵当権設定登記の方が落ちた建物の建築保存登記より早いわけですから、だから結局 C の抵当権に、ね、列合しちゃうよということになるわけですよね。はい、ということで2020年を起算点に取ってしまうとダメと。だから2043年はどうなんだろうかという話になる。でそこから10年だとすると、そうすると再度の時効取得の完成 でこの場合はね、登記なくして時効取得による権利取得、時効取得によるその権利の取得ですよね、これを、対抗することができますのでね、どうなのという話になりますけど、これは認められないということになりますよね。つまり譲渡当事者類似の関係というものがここでは必要なんだろうということですね。再度の時効取得完成でね、なぜ登記を得られないかというと、まさに譲渡当事者類似の関係があるからですね。ただそういうような関係っていうのは抵当権と賃借権の間には認められないでしょうということになるわけです。ということで抵当権設定登記後新たに時効期間が経過したとしても、賃借権の時効取得というものは認められないということになるわけですよね。はい、ってことで結局ね、2043年を起算点に取ったとしても賃借権を D に対抗することはできないという結論になるわけです。ってことで結局 A はね、もう他に出す反論っていうのはないでしょうから、だから D の A に対する請求は認められるという結論になってくるわけですよね。はい、いいですかね。じゃあ、この問題の解説はこれでおしまいしましょう。